います。炎の中も焼けず乾かず、御霊の力我を追えば捨てられる日も喜びあふれ。では聖書のお言葉をご一緒に返したいと思います。それでは、イザヤ書ですね。イザヤ書の第11章を、イザヤ書の第11章でございますね。11章ですね。ではイザヤ書の第11章を一節からご一緒にお読みしてまいります。エッサイの株より一つの芽入れ、その根より一つの枝生えて実を結ば、その上にエホバの霊とどまら。これ知恵聡明の霊、謀略才能の霊、知識の霊、エホバを恐るるの霊なり。彼はエホバを恐るるをもて楽しみとし、また目見るところによりて裁きをなさず、耳聞くところによりて定めをなさず、正義をもて貧しき者を裁き、公平をもて国のうちの卑しき者のために定めをなし、その口の杖をもて国を打ち、その唇の息吹を悪しき者を殺すべし。正義はその腰の帯となり、忠心はその身の帯とならん。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛を超えたる獣もの共に降りて、小さきわらべに導かれ、メウシと熊とは食い物を共にし、熊の子と牛の子と共に伏し、獅子は牛のごとく藁を喰らえ、血の身子は毒蛇の洞に倒れ、血離れの子は手をマムシの穴に入れ、かくて我が清き山のいずこに行っても損なうことなく破ることなから、そは水の海を覆えるごとく、エホバを知るの知識、地に密べければなる。その日エッサイの根立ちて、もろもろの民の旗となり、もろもろの国人はこれにまつろい来たり、栄光はそのとどまるところにあらん。その日主はまた再び手を伸べて、その民の残れるわずかのもの、アッシリア、エジプト、バテロス、エチオピア、エラム、シナル、ハマト、および海の島々よりあがないたもうべし。エホバは国々のために旗を立てて、イスラエルの追いやられたる者を集め、地の世物を果てよりユダの散りうせたる者を集えたま。またエフライムのそねみはうせ、ユダを悩ます者はたたれ、エフライムはユダをそねます、ユダはエフライムを悩ますことなかるべし。彼らは西なるペリシエ人の境に飛び行き、愛ともに東の子らをかすめ、その手をエドムおよびモアブに述べ、アンモンの子孫を己に祭ろわしめ、エオバエジプトの入り海を枯らし、川の上に手を振りて熱き風を吹かせ、その川を打ちて七つの小金となし、靴を履きて渡らしめたま。かくてその民の残れるわずかの者のために、 アーシリアより来たるべき一つの王子あり、昔イスラエルがエジプトの地よりいでし時のごとくなるべし。あ、まあそこまでで、まあイザヤ書はよく読まれる預言書なんですね。まあ、あの聖書は、66巻で、イザヤ書は66章ということで、よく小聖書って小さな聖書、小聖書なんていう呼ぶ方もいらっしゃいますが、キリストが生まれる、もう600年ちょっと前に、イザヤは数々の預言をイザヤ書の中に、まあ、残してますけれども、その中で特にあのイエス・キリストのことについての預言というのが、まあ、ありますから、それはキリスト預言、まあ、そう呼ばれるわけですね。で、あのヘブライ語でキリストのことはメサイアですから、メシアですから、メシア預言という言い方もしますね。で、まあ、この預言というのは非常にこう具体的なことがあの多くて、世の中にはよくノストラダムスの大予言みたいなことがありますけど、あれは読んでみても抽象的で、何のこと言ってるのか解釈によってさまざま、人さまざまでありますが、聖書の予言は具体的である、これは非常に特徴ですね。例えばここにあのエッサイというまだ生まれてもいない人の名前をあの書いているわけでありますし、まあ、あのそうですね、人の名前、人名というのは、まあ、そんなにたくさんは出てきませんけれども、はっきりと人の名前が予言されているということは、ペルシャのクロス王、キロス王にしてもそうですけれども、まあ、これは具体的といったらこれ以上具体的なものはないと思うんですね。だからイザヤがここで予言している通り、これはキリストという方がどういう家柄の方なのかという家系をあの予言しているわけですよね。でここに、エッサイの株っていうね、まあ、あのいうことになってくるわけでございますけれども、でも本当にこのエッサイという人が誕生してくるのはだいぶ後のことでありまして、これはこのルツキというところに、まで遡、ルツキはこの前の方に出ているかもしれませんけれども、詩式の、後にルツキが出てきますね。まあ、ルツキをちょっと見ていきますと、まあ、ルツキはもう4章までしかありませんから、このルツキ見ますとね、このお、ではルツキの第4章最後のところを見ますね。では16節から読みますね。ルツキの第4章の16節から終わりまでをご一緒に言います。ナオミその子を取りて、これを懐に置き、これが森とな、その隣人なる女たち、これに名をつけて言う、ナオミに男の子生まれたりと、その名をオベデと呼べり、彼はダビデの父なるエッサイの父なり。さてベレツのケイズはサノゴとし、ベレズヘズロンを生み、ヘズロンラムを生み、ラムアミナダブを生み、アミナダブナションを生み、ナションサルモンを生み、 サルモン・ボアズを生み、ボアズ・オベデを生み、オベデ・エッサイを生み、エッサイ・ダビデを生めに。まあ、ダビデの系図、まあ、そのダビデの家系にキリストが生まれてきたわけですから、まあ、ダビデのお父さんがエッサイということですね。で、まあ、この系図は男系って男の方しか書いてないんで、このルツ記のルツはどこにも出てこないんですけども、この21節のサルモンの次ボアズっていうね、まあ、ボアズが産んだわけじゃなくて、ボアズの奥さんになったのがルツでありますから、まあ、ルツが実際産んだわけですね。ですから、ボアズとルツの物語がこのルツ記でありますね。はい、まあ、一見するとこの男女の、出会い結婚という、まあ、そういうふうに思われるんですけども、まあ、これはキリストがどこから生まれてきたのかというこの系図の話でありまして、このナオミという方が、まあ、これはユダヤ人じゃないんです。ナオミはユダヤ人、ナオミはユダヤ人なんですけども、ルツっていう方はユダヤ人じゃないですよね。まあ、ルツという方はね、でナオミという方はルツとどういう関係にあるかっていうと、まあ姑ということですね。だからナオミの息子さんと結婚したっていうことですね。ナオミの息子さんと結婚したということ、ルツはね。だからルツはユダヤ人ではなかった、異邦人で。で、けれどもそのナオミの息子さんが亡くなって、みんな死んでしまうわけですよね。まあ、つまりルツも未亡人になった。まあ、そこで、まあ、ルツ記4章しかありませんから、またお時間のあるときにお読みくださればいいわけであります。なぜこの聖書にルツ記が出てくるかというと、ここからがキリストの、まあ、家柄というか、そのファミリーの系図になるわけで、ここまではイスラエル民族という、神様が民族をお作りになった、ユダヤ民族、このイスラエルの民族の、歴史っていうことがこう書かれてきてるんですけども、まあ、ここからはそのイスラエル民族の中のダビデ家が選ばれた、このダビデ家という家柄がこうどうして始まったのか、まあ、その、原点というか発祥というか、まあ、そこから書かれていて、そしてエッサイからダビデが生まれてきた、まあ、エッサイとその妻からダビデが生まれてきたというんですね。だからエッサイには、7人8人子供がいたようでありますけど、まあ、ちょっとはっきりしないけど、まあ、その辺いたんだけども、どうもダビデは奥さんがエッサイ、母親が違ったみたいです、他の兄弟とは。ですからダビデだけは一番末っ子だったんですけど、どうもちょっとのけ者扱いという扱いを受けていた感じがしますけれども、まあ、そのダビデを神様選ばれたということでありまして、まあ、このじゃあこのその前のこのストーリーということですよね。それだけルツは、まあ、夫を亡くしてですよ、若くして、でナオミはユダヤ人でしたけども、まあ、国を離れて異国の地に来て、で、まあ、息子を失ってしまったので、まあ、自分はもう自分の祖国に帰ると、まあ、イスラエルに帰る、そんな遠くではないですけど、まあ、祖国に帰ると、だからナオミにはあなたはあなたで自分の国に帰りなさいと、もうそこからもう仕切り直しでそれぞれ、まあ、生きていきましょうと、まあ、そういうことですね。ですから、まあ、ルツ記を読んでいくと、そういうことがちょっとルツ記をさらっと そこは重要な第一章を見ていきますと、第一章ですね、ルツ記の第一章になりますので、ちょっと見ましょうね。はい、私が読みますと、裁きづかさの世を治むる時にあたりて、国に飢饉ありければ、まあ、つまりこの前にある四式に書かれている時代、まあ、四子の時代、まだ国王がどこにもいないイスラエルという国は、四子によって、なんていうか、治められてというか、まあ、四子っていうのは王様でも何でもなくて、まあ、要するにリーダーですね、神様によって油注がれた、まあ、頭角を現してくるリーダーであるんです。四式の中には13名ぐらいの四式が書いてありますけど、それ以上にたくさんいたと思いますけどね。まあ、この裁きづかさとも読みます。四式の世を治む時代にあって、飢饉があったので、国に飢饉があったので、一人の人、その妻と二人の息子を引き連れて、ベツレヘムユダを去り、モアブの地に行きてとどまる。まあ、飢饉ということですね。まあ、それでベツレヘムを去って、で後にこのベツレヘムというのはダビデの町と呼ばれるようになるわけであります。で、キリストが生まれたのもこのベツレヘムですね。まあ、いずれにしてもこのベツレヘムを去って、そしてモアブの地に行ったわけであります。で、その2節には、その人の名はエリメレク、その妻の名はナオミ、まあ、エリメレクとナオミというね、この2人は、モアブの地に移動した、まあ、引っ越したということになりまして、で2人の息子がいまして、マロンおよびキリオンという、ベツレヘムユダのエフラテ人となり、彼らモアブの地に至りて、そこにおりしが、3節、ナオミの夫エリメレク死にて、ナオミとその2人の息子残さる。まあ、ナオミの夫が先に亡くなっていくわけですね。それから4節見ますと、彼らおのおのモアブの女を妻にめとる。その一人の名はオルパといい、一人の名はルツという。賢に住むこと10年ばかり。で、2人の息子が残され、この息子が大きくなって、まあ、お嫁さんを迎える。モアブの地の人を、それで一人はオルパであり、一人はルツ、まあ、それぞれ結婚していくということになりますね。で5節、マロンとキリオンの二人もまた死ねり、各ナオミは二人の息子と夫に遅れしが。でこの息子二人も死んでいくわけですね。だからナオミにとってみれば、これも災いが常にこう重なってきたというんでしょうかね。男の人がいなくなるっていう、この時代にあってはこれはもう死活問題ですね。ですから夫が亡くなり、息子が亡くなり、二人の息子が亡くなりという、まあ、そういう、危機的状況ですね。でそれでもう6節、モアブの地にて、彼エホバその民を顧みて、食物をこれに保うと聞きければ、その嫁と共に立ちて、モアブの地より帰らんとし、まあ要するに飢饉がだいぶ落ち着いてきて、そして、イスラエルの、ベツレヘムの周辺も神様の祝福は与えられてきたというようなことでしょうか。でまあもうナオミもそれだったら帰ろうと、自分の郷里に帰ろうということになりました。 で7節、そのおるところを出でたり、その二人の嫁これと共にあり、彼らユダの地に帰らんと道に進む。まあ二人の嫁さんもついてくることにはなったわけですけども、8節、ここにナオミその二人の嫁に言いけるは、何時らは行きておのおの母の家に帰れ、何時らがかの死にたる者と我とをよく扱いしごとくに、願わくはエホバまた何時らをよく扱いたまえ。まあ道、帰る道すがらナオミもいろいろとこう考えてたんだと思うんですけどね。まあけれども、あのこの嫁二人にとっても自分にとっても一番いい、ことは何か、まあナオミの中にはいろんな葛藤もあったかもしれませんし、まあこれ愛というベースで物事を考えていった結果は、多分互いに、まあ分かれていくという、これも一つの結論だったと思うんですね。まあこの依存し合ってしまう、まあ愛の反対はよく依存だって言われますけども、お互いにお互い依存し合っていって二人潰れるよりは、そうですね。まあここでそれぞれまあ、別れていった方がいいだろう。まあそういう結論に達した。でこれすぐにパッと達してないっていうのはよくわかりますね。まあ三人で道を歩いて旅路の途中でそういう結論に達した。だからこのいろいろと考えて悩むこともやっぱり愛の一つの姿ですよね。これをパッパッパッパッとあんまり悩みもしないでパッとあなたは帰りなさいって言ったら、これはちょっと違うような気もするわけでありますけど、まあその嫁にとっても最もいいことは何だろうか、まあまあ最もいいことはやっぱり自由であり、この時姑であるナオミはその実権をまあ握って掌握してるわけですから、この二人を自由にするということにおいて、まあ一番何が良いか、まあこういう結論を出した。まあそれでそのここにも書いてあるように、この二人は、自分の夫に対しても、また姑である私に対しても一生懸命によく使えてくれたと、まあこれは一つあるわけですね、はい、よく使えてくれたからこれからももうしがみついて離さないで自分の面倒見ろという、こういうまあ自分の中の欲というか、そういうものももちろん人間の中にはあるわけでありますけれども、それに対して彼女はナオミはまあ答えていくという、まあ、選択をしたということですね。まあそれでもう自由になりなさいと、まあここはよく言われるように、愛するっていうことと、まあ、好きだということは正反対だと、まあ、よく言われますね。私も恵みスクールで、ケニアの恵みスクールで、宗教の時間があるから教室に来て授業やってくれってこう言われまして何言ったらいいのか、それからまあ言ってみれば中学生ぐらいですよね、日本で言えば、それで好きだっていうのと愛するっていうのはどう違うんでしょうかって、ね、まあそういう話をしたわけで、これかなり違うよ、むしろこれ正反対だと、ね、まあそんな話をした覚えがあるわけでありますけども、だから好きだっていうのはもう自分の所有物にしたいと、ね、いう欲望がそこにあるわけですよね、だからこの二人、嫁さん二人いればもうこれは自分も面倒見てもらえるというのは当然あったと思うわけです。だから好きだっていうのはまあ束縛が伴ってきますよね、どうしても、相手にとっては束縛になりますけども、愛というのは自由にしていく、相手を自由に解き放っていく、
だからそこが見えてこないと神様の性質もよくわからない場合ありますよ。我々も神様は私を好きなのか私を愛しているのかということであります。神様は我々を愛しているわけでありますね。だから我々を自由に解き放ってくださった。まあそこが非常に重要なところでありまして、このまあこの道の途中でナオミはまあここで、こういう結論に達したわけでありまして、神様があとはあなた方にね、あなた方が私をよく扱ってくれたように、神様があなた方によくしてくださるように、まあこういうことで、別れをもう切り出していったわけです。ナオミの方から切り出していったわけですね。そうした時にこの9節、願くばまあエホバ何じらをしておのおのその夫の家にて落ち着きどころをえせしめたまえ、それからこの二人を祝福してナオミはですね、それぞれまた再婚して自分の人生をスタートしなさいと、まあ、いうことですよね。まあ、幸せになりなさいということですね。でこの、願くはエホバで落ち着きどころだからね、安心して自分の居場所がそこにあれば、ね、生活家族を持って生きなさいということ。でそのうち彼らに口づけしければ彼ら声を上げて泣き、これに言いけるは我ら何時とともに何時のために帰らんと。まあ一応、まあ一応言ったのか本当にそう言ったんだと思うんですけどね。まあつまりナオミに対しても非常にこう好感を持っていたんでしょう。まあ、嫁姑の問題はここの東西を問わずどこにでもあるっていうんですけど、まああったとはいえ、まあいろいろあったとはいえ、この二人は声を上げて泣いて、あなたの民ね、イスラエルの民のところに私たちも一緒に帰るんだと、まあ、一応こう書いてありますよ、ここね。11節、ナオミ言いけるは娘を帰れ、何じら何ぞ我と共に行くべけんや、何じらの夫となるべき子なお我が腹にあらんや。まあナオミはもう子供を産めないし、もうあなた方の夫をね、私は産むこともできないし、まああなた方は帰りなさい。もうつまりナオミはこの二人の、まあ、幸せを、まあ、考えたということになりますよね。はい、で12節、娘を帰りゆけ、我は老いたれば夫を持つを得ざるなり、よしや我望みありというとも、今宵夫を持つとも、しかしてまた子を産むとも、何じらこれがためにその子の人となるまで待ちおるべけんや、これがために夫を持たずして引きこもりおるべけんや、娘をしかすべきにあらず。まあ要するにその若い時代というのはもう戻ってきませんからね、時間というのは、うん、今もうこの時をそうですね、まあ失ったらもうそういう機会がない。あなた方のその幸せというか時間というのを奪うわけにはいかない、まあ、こういう結論ですね。ですからその2人が声を上げて泣いたということに対してナオミは、あそうかしら、しょうがないね、一緒に来ましょうみたいなことを言うこともできたわけなんだけども、この2人のことを真剣に考えて、そして、別れるということを彼女は 決意したわけですね。決意したわけです。それで我はエホバの手の望みて我を責めしこと何じらのために痛く憂うるない。まあ13節に、まあ、そういうことですよね。はい。まあナオミももうこの二人ね、この嫁さん二人、まあ、まあ嫁さんというか、まあ、まだ若い女の子、ナオミから見たら女の子二人、娘二人に 辛い思いをさせてしまったという反省もそこに見えるわけですね。だからもうこれは私も十分に、神様から、罰を受けたと思っていると、ね、あなた方に対して、ね、辛い思いをさせたと、こういう反省の言葉もここに聞かれるわけです。14節、彼らまた声を上げて泣く。しかしてオルパはその姑に口づけせしが、ルツはこれを離れず。でこのオルパとルツの2人はそれぞれ自分で、そのどう受け取っていったかということなんですけど、まあ、オルパは口づけをしたということはもうナオミから離れていくという、気持ちになっていった、固まっていったということですよね。けれどもルツはそうしなかったんですね。ルツは離れなかった、はあ。それで、15節、これによりてナオミまたイーケルは、見よ何時の姉嫁のことね、愛嫁はその民とその神に帰りゆく、何時も愛嫁に従いて帰るべし、つまりだからこれお姉さんの方なのかな、オルパは帰っていった、自分の民と自分の神、だからそれは別の神様ですよね、別の信仰、ね、そこに帰っていった、だからあなたも帰りなさいと、ね、あなたはまあユダヤ人ではないしもともと、だからあなたはあなたのまた神様、あなたの、ね、故郷に帰りなさい、まあこういうことなんですね、はい。ところがルツはどうもナオミと一緒にいる間にナオミの信仰に彼女も同じ神様を信じてきたということですよね、つまりルツも信仰を持っていったというこの、エホバ、ヤハウェの神、イスラエルの神に対する信仰を彼女は持っていたということですね。ここがオルパとはちょっと違いますね、人間的には立派、いい人たちだった、同じようにいい人だと思いますけど、この人間的な部分はいいんですけども、感情的な部分もいいんですけど、信仰というのは感情に立ってないんですよね。信仰というのは神の言葉に立っているわけですから、ナオミからいろいろと神の言葉をルツは聞かされてたかもしれません。獅子の時代、いろいろと神の不思議な働きがイスラエルの人々に与えられてきているということも知って見聞きしていたとは思いますけどね。それで16節、ルツイーケルは何時を捨て何時を離れて帰ることを我に促すなかれ、我は何時の行くところに行き、何時の宿るところに宿らん、何時の民は我が民、何時の神は我が神なり。この最後の言葉、ここに信仰が見て取れますよね。あなたの民が、イスラエルの民が私の民だ、ね、あなたの神様が私の神様だ。でこれは本物の信仰、ね、オルパの方もそうは言ってたと思いますけど、一緒にいた時に、でも本当の信仰ではなかったです、そこは、ある意味でこれは本物の信仰とそうでない信仰とこう得り分けられていったという、見方もできるかもしれません。テストということもあるかもしれませんが、このナオミに対してルツは、あなたの神は私の神、これは我々の礼拝もそうですね。イエス様を私たちは私の神としていく、これが礼拝です。つまりここに、ルツの一つの礼拝の姿というのは見て取れますね、あなたの神を私は自分の神としていく、 そして、17節、何時の死ぬるところに我は死にて、そこに葬らるべし。もし死に別れにあらずして、我何時と別れなば、エホバ我に書くなし、また重ねて書くなしたまえ。ということなんですね。ということで、このユダヤ人ではないこのルツがキリストの家系に入っている、このキリストの家系の中には、3名の女性がいると思うんですけど、つまり異邦人の女性ですよね。まあ、女性は当然いるわけで、女性からしか子供生まれませんから、まあ、いるわけだけども、3名の女性が いる。それはユダヤ人ではない。でも皆信仰を持ってる人なんですね。誠のこの神様に対する信仰で、このイエス・キリストの系図の中にこう入れられた女性たちは皆この神への信仰、誠の神への信仰を持った方々でありました。で、まあ、ルツ記っていうぐらいですか、もうルツもその、まあ、一人でありましたね。それで18節、彼嫁が固く心を定めて己と共に来たらんとするを見しかば、これに物言うことをやめたり。まあ、これ最終的にこれはもうルツの方が折れまして、ね、ルツはナオミの方が折れまして、もうルツがもうはっきりと自分の信仰を表明した、口で言い表した。それは心にあるものが出てきたということですね。心にないのに言う場合もありますけどね。でも心にあるものが出てきたら、それは相手にも通じるわけであります。それは天国にも通じるわけでありまして、まあ、それでまあナオミは分かりましたということです。それでもうこれ以上は何も言わないということになって、2人でとぼとぼとこのベツレヘムに、まあ、戻ってくるわけであります、うん。まあ、勇ましく帰ってくるわけにいかないですよね、うん。まあ、こういう状況 で帰ってきた。まあ、19節、かくて彼ら2人行きてついにベツレヘムに至りしが、ベツレヘムに至れる時町こぞりてこれがために騒ぎ立ち、女どもこれはナオミなるやという。まあまあ、これはやっぱりニュースになるわけです、はあ、特に、まあ、別にメディアがいたわけでも何でもないんでしょうけども、人々の噂から噂に、あれはナオミじゃないかと、ね、だいぶみそぼらしくして、そしてですね、苦労したのか、まあ、やつれて、ね、そして帰ってきたと、ね、まあ、でもあれは確かにナオミだと、まあ、こういうことであります、ね。で20節、ナオミ彼らに言いけるは、我をナオミ楽しみと呼ぶなかれ、マラ苦しみと呼ぶべし。まあ、ここから分かること、ナオミというのは楽しい、楽しみ、まあ、楽しいという意味があるということですよね。まあ、日本語に直せばそういうことね。ですから、そう私を呼ぶなと、私はこんなにもう疲れ切って、人生に疲れて、夫を失っただけじゃない、息子も失った、まあ、こういう状況で帰ってきた、ね、自分をもう苦しみと呼んでくれ、全能者痛く我を苦しめたまいたればなり、うん。まあ、神様が私をこうしてですね、でも神様はナオミを祝福してくださったわけですけども、まあ、本人からすれば、まあ、こういうふうにこう思わないと理解できないようなまだ状況だったのかもしれません。まあ、これは我々もそういうことはありますけど、でも実際はそうじゃないですね、うん。全能者我を苦しめた。21節、我満ち足りていでたるに、エホバ我をして虚しくなりて帰らしめたもう。ということで、このナオミは非常に豊かな 恵まれた状況の中に最初はいた、まあ言ってみれば町の中の有名、な裕福な、まあ、人だったということもちょっと見て取れるわけです。そしてベツレヘムを去っていって、みんなからなんかこう送り出されるようなことだったのかもしれません、けども、満ち足りて私は出て行ったのに、虚しくなって神様は私を帰らせてきた、まあ、こういうことで、エホバは我を責め、全能者我を悩まし、たもうに何じら何ぞ我をナオミと呼ぶや、で各ナオミそのモアブの地より帰れる嫁、モアブの女ルツと共に帰り来たれり、すなわち彼ら大麦狩りの初めにベツレヘムに至る。まあ、だからまあ秋口なんでしょうかね、この麦を刈る、まあ、日本で言ったら稲刈りの時期ということになるわけでありますけれども、まあ、その時期にベツレヘムに帰ってきた、まあ、収穫の、まあ、シーズンということになりますね。はあ、まあ、そこからこの2章に入っていって、このルーツが再婚していく相手との出会い、ね、つまりボアズですよね、ボアズとの出会い、まあ、非常にこう、まあ、ロマンス的に読む人もいるが、まあ、実際そうかもしれないけど、神様が会わせてくださったあのこのボアズ、そこからこのダビデ家は始まっていくわけですね。このルツとボアズの、あの結婚から、新しい家がそこに、始まっていく、ね、これがダビデ家の、まあ、始まりということで、これは重要だから、後に今度はダビデの時代になってきますからね、非常に重要だから、あの聖書はこのルツ記っていうのは、あのやっぱりこうあるわけ、だからルツ記の前と後では、あのルツ記の前はイスラエルの民族を神様がお作りになって、エジプトから脱出させて、そしてカナンの地で繁栄していく、そして獅子の時代に神様は数々の、まあ、問題からも国を救ってくれた、まあ、そういうことで民族を中心に書いてますけど、ここからは一つの家、ダビデ家、このダビデ家をこう中心にこう書いていく、うん、そしてダビデソロモンと来て、国が分裂して、しまう、けれどもそこからさらに、イエス・キリストまでこう書かれていくわけですよね。まあ聖書を見ていきます。もう最後こうマタイ伝をちょっと見ていきますと、マタイ伝でございますけどね、うん、マタイ伝の第1章、はい、マタイ伝の第1章マタイ伝福音書、ね、になりますと、まあ、イエス・キリストのことを書いているわけですけれども、このイエス・キリストの系図から出てきます。もう大体聖書を読む人はこの辺は飛ばして、そうですね、系図はもう飛ばして、2章ぐらいから読むということもあるかもしれませんけど、これ非常に重要な、まあ、聖書全体を見ていくときにこの系図は非常に重要であります。でこれアブラハムから始まってますよね、イエス・キリストの系図をアブラハムから始まって、つまりアブラハムというのはユダヤ・イスラエルの民族の始まりですから、アブラハムとその妻サラ、元はアブラム、サラはサライ、アブラムとサライ、これがまあ夫婦でしたけれども、アブラハムとサラというこの2人に名前がそれぞれ神様から与えられて、 この二人によって神様は一つの民族を作ろうという計画を立てたわけですね。だけども最初生まれてきたのはたった一人の子イサク、たった一人の子でありますね。しかもその子をですね、神に犯罪として捧げよう、聖書にはですね、人間を神に捧げることは禁じられてます。犯罪といったら羊とか牛とか動物ですよね。それを神に捧げよう。けれどもアブラハムに神様はこのテストということですね、信仰を試したテストしたということがあるわけです。だけどもアブラハムはその神様に従った、世の中の解説書のほとんどはですね、アブラハムは自分の子供を神に捧げよ、つまり殺して、自分の子供を殺せとこういうふうに、そして神に捧げるということを言われたときに、アブラハムは神様に忠実な人だった、だからその言葉に従って捧げたと、そういうふうにみんな解説しているのが多いかもしれませんけど、それじゃあもう信仰アブラハムは信仰の父と呼ばれないわけですよ。そうなったら、子供を殺すほどの父っていうか、なんかそんな別の名前がついてたかどうか知りませんけども、信仰の父とは呼ばれないですよね。少なくても忠実な、神に忠実なっていうのは呼び方になったかどうかは知りませんけど、なぜアブラハムは信仰の父だったかというと、神様がそう私に命じたから私は恐ろしくなって自分の子供を殺さないと今度私がどうなるかわからんという、そういうことでイサクを捧げようとしたわけでもありません。アブラハムがイサクを神に捧げろと言われて捧げようとして、実際にそれを実行しようとしたのは、その前に与えられた神の言葉を信じたからだと言ってるんですよ、聖書は。その前に与えられた神の言葉、それは何かというと、あなたの子供であるイサクから一つの民族を作ってあげよう、空の星のごとく、海岸の砂粒のごとく増やしてあげよう、こう神様は私に約束してくれたと。だからその言葉を信じたんですね、アブラハムは。だから信仰なんですよね。信仰といったら神の言葉を信じるということです。しかもその言葉は過去に与えられた言葉なんですよね。だから私たちの信仰というのは過去に神様が与えてくれた霊的な資産のことを言ってるわけです、我々はもう神様からの資産をいただいている。その資産というのはですね、霊的なものですけど、金融的なものじゃありませんけど、金融資産ではありませんけど、霊の資産を与えられている。そしてそれはですね、我々が一生生きていくために十二分に必要なだけの、あれ余るだけの資産ですね。でそれを私たちもすでに過去において与えられている。過去というのは2000年前のキリストの十字架において私たちは与えられてきたわけですね。ですからそれは我々の過去においてそういうものが与えられていなかったら、信仰をいくら信じて頑張ってみてもそれは何の神の祝福もありません。重要なのは神の約束が、神のその霊的な資産が我々の教会に与えられているということなんですね。これは権威でもあるし特権でもあるし、だからこの霊的資産が過去においてなかったら信仰はないんですね。だから信仰というのは過去において私たちが、そうですね、持っているものを、与えられているものを 未来の自分の姿として今求めていくということなんですね。だからこの、これは私の、定義っていう定義なんで、私がずっと過去を振り返った時に、あ、そういうことだなということなんですけど、ちょっと言葉に変えると、ね、過去にもすでに与えられているものを未来に向かって発していく、それは今発する、だから信仰とね、今それをそうですね用いていくということですよね。はい、私はこうなりたい、ああなりたいというのは希望ですって、これは未来のことですけども、そのためにじゃあ過去において神様与えてくれているものを今そうですね、言い表して求めていくということですね。ちょっとそういう感じですかね。だから、このアブラハムは神様がもうすでに私に与えてくれている約束がある、このイサクからね、増え広げ、ね、子孫を増し加えると、こう言ってくれた、一つの民族ができるぐらいまで、ね、神様このイサクだから、そこで矛盾が生じるわけですよ、自分の頭の中っていうのは。例のことを実行しようとした時に、その頭の中ではちょっとこうもうこの計算の範囲が及ばなくなってくるよね、神様の言葉に従おうとした時には。そうした時にじゃあどうするかっていうと、頭を納得させるしかないんですよ、適当に。だから信仰の道を我々が歩む時に、その頭を中心にしたら歩めませんから、霊を中心にしなきゃいけないんだけども、霊を中心にして、自分の心霊を中心にして主体としていった時には、頭を適当にこうなだめとかなきゃいけないわけですよね、もうそんなギャーギャー騒ぐなと、頭ですね、それでアブラハムはその時に頭をどういうふうにしてなだめたかというと、そういうことだからイサクを殺せと言われるし、このイサクを通して自分の息子を通して増え広げるとこういうふうに言うし、こんがらがります、俺頭は。で、頭がガーッとこうなんか叫び始まるときに、イサクはどうやってこれを適当になだめたかというと、アブラハムはですね、たとえイサクを殺しても神様は生き返らせてくれるんだろうと、頭が出す結論ではもうその辺しかないそういう意味だろうと結局ね、そうやってアブラハムは自分の頭をもうなんとか納得させたということになります。そして神の言葉に従う、ね、それは殺せと言われたから殺すんじゃなくて、神様はこの遺作から増え広げて、ね、子孫を末広がりに、してくださると、もうあとはよくわからない、もうでもそれを信じてということですよね。でもそれは本当に重要なことだと思うわけであります。で、そうした時にアブラハムからこのマタイ伝は系図が始まってる、このアブラハムから、ね、アブラハムの子ダビデの子イエス・キリストの子、これ飛び飛びに言ったらアブラハム・ダビデ・イエス・キリストとこういうふうにあるんですけど、その間をちょっと詳しく言えば、2節からアブラハムがイサクを産んだ、実際はサラが産んだわけですね、アブラハムの奥さんが産んだんですけど、女性はケースに載せないんですよ、ここは。女性はケースに載せないから、アブラハムがイサクを産んだことになるわけです。それからイサクはヤコブを産んだ、これがイスラエルという名前になるわけです。ヤコブがイスラエル民族ですね。12人の子供がいたから、その子供たちがそれぞれこの要するに、種族を作っていくね、種族で、そのヤコブが今度はユダを産んだ。イエス・キリストの系図だけをこう辿っていくと、12人のヤコブの子供の中の三男ユダ、ここからキリストは生まれてくるわけです、ね、 だユダ族なんですよ、イエス・キリストは、うん、ユダの家からユダ族。あの後にパウロ先生は、パウロは私はベニヤミンだと言ってますね。ベニヤミンの種族だと。みんなユダヤ人というのは、まあ多分キリストのユダヤ人であれば私は何族だということはちゃんと分かってるはずですね。だユダ族の人がたくさんいるからユダヤ人と呼ばれるんですけど、後にまあこのイエス・キリストはこのユダの生まれ、そしてユダ・タマルによりてパレスとザラを産んだ。このタマルというのが女性ですよね。まあまあ女性、まあ女性だけど、タマルの名前がなぜ出てくるかというと、これはまあちょっとまた後で聖書を読めば書いてある。それからずっとまあこうして来て、5節にあるようにサルモンがラハブによりてボアズを産み、このラハブがまた女性ですね、異邦人のね、ラハブ。そしてこのボアズが生まれ、ボアズとルツは結婚してオベデが生まれ、オベデの後にエッサイが生まれ、エッサイからダビデ王が生まれ、まあ末っ子ですよね、エッサイの末っ子ダビデが生まれていく。ということで、まあ、ずっとこう出てきますけど、この系図が見えてくるということは聖書全体が見えてくるわけであります。で一方でですね、このルカ伝をルカ伝の系図も見たいと思うんですね。ルカ伝の方でありますが、はい、ルカ伝の方でございますがね、ルカ伝ですね、まあルカ伝の方の系図は三章の方に、ちょっと三章の方になりますけど、はい、はい、ルカ伝の系図、これは三章の23節からになりますね。先ほどのマタイ伝と今度はルカ伝と同じイエス・キリストの系図なんですけども、23節私が読みますと、イエスの教えを述べ始め玉石は年およそ30の時なりき。で約3年半にわたってキリストは活動しますから、十字架にかかった時は33歳ぐらいということになりますね。33、4歳という30歳から始めたっていうんですかね、おおよそと書いてあるから、まあ、大体30歳、はい、そして人にはヨセフの子と思われたまえり、まあ、一応ヨセフの子供だと人々は思っていたけども、実際はヨセフの血は入っていないですね、イエス・キリストには。マリアは乙女って子供を産んだから、イエスを産んだから、マリアは乙女マリア、ね、少女マリアが子を産んだから、マリアの 血しか入ってないですよ、イエス・キリストには。血液的に言えばね、遺伝子的に言ったらって言って、はあ、けれども一応ヨセフの子と思われているので、ヨセフの父はヘリ、はい、ね、その先はマタテ、レビ、メルキって、先ほどのマタイ伝とは逆なんですよ。これアブラハムからマタイ伝は下にこうだんだんと行きましたけども、ここはイエス・キリストから上にだんだんと言います。ところがマタイ伝とルカ伝に出てくる系図の人は名前が全然違うんですよね。だから名前が全然違うんで、これ実はね、マリアの系図だっていうことなんですね。だけどマリア女性だから女性の方は載せないので、一応ね男の人の名前ばっかり載せてますけど、 実はこれはマリアの方のケースであるということが言えますよね。そしてなんとこのケースはどこまで遡っていくかというと、この34節にヤコブ、イサク、アブラハムって、マタイ伝はアブラハムからでしたけども、そのアブラハムのまださらに先まで遡って書かれていて、最終的にですね、このアダムにまで至るんですね。これは実に驚くべき話なんですよ。アダムからイエス・キリストまで全ての系図が、そこに関与した人々が書かれている、だからもちろん36節にもあるようにノア、ね、ノアも出てくるわけでありますね、そして、38節にあるようにエノス、セツ、セツっていうのが出てくる。アダム、ね、つまりアダムとエヴァはエデンの園から追い出された時に今度は子供を設けたわけです。カインとアベルという2人の男の子が与えられたんです、ね、けれどもカインはアベルを殺してしまうわけですよ。だからアベルはもういないわけです。でカインも追い出されていって、そのアベルを殺したカインの子孫がここに来てるかというとそうじゃないんですね。その後にもう一人神様はアベルが殺された代わりっていうんじゃないんだけども、その代わりにセツが生まれてくるわけですね。このアダムとエヴァに与えられてきた、これアダムしか書いてないけども、エヴァはこのセツを生むわけです。その後このセツの子孫がずっとキリストにいたという、だからキリストにはアベルは死んでしまったし、アベルを殺したカインの 血筋ではないってことですね。そういうことも見えてまいりますね。要するにこの系図を見ていくと、みんなそれぞれ信仰の人々、信仰によってキリストの系図に加えられてきた、そういうことも言えるかもしれません。ご一緒にまたお祈りをいたしまして、我ごといたします。ご一緒においでいたします。